説教、ラクダが通る穴ということで、荒井先生を通して御言葉の取り次ぎをいただきます。
ある議員がイエス様のところに来て尋ねました。良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。まあ、永遠の命、これは神の国に入ること、私たちが救われるという、そういうことです。キリストが再びこの世に来られるとき、最後の審判が行われ、私たちはその犯してきた数々の罪によって裁かれ、死という闇に放り込まれてしまう、そのような定めになりました。しかし罪なき方が私たちの代わりに私たちの罪を負い、その汚れを清めてくださいましたから、私たちはその裁きに耐え永遠の命を得る、すなわち許されて救われると約束をしてくださった。その約束を信じて私たちは死の恐れという闇から解放されて、神の国という光の中へ招き入れられる、そこで与えられる永遠の命に生きるようになる。私たちはその救いを信じていくわけです。この、救いということ、神の国に入るというのは、もちろんキリスト以前から信じられてきたこと、人々はそれを求めてきたことです。それがイエス様の十字架の死による贖いによって与えられる、そう教えられたのがキリストであって、それ以前の、イスラエルの民は律法を守ることでその救いを得られるというふうに、信じていたのは皆さんもご存知の通りです。ですからイエス様のもとに来たこの議員という人も、ユダヤ教の教えの中で生まれ育ち、ユダヤ教のそういう発想といいますか、思想の中で、信仰の中で永遠の命を求め続けてきた、そのように思います。でもイエス様に敵対をしていた多くの人々と、少し指導者たちと違うのは、このイエスという人が、指導者たちが言うような、悪い存在ではなくて、この人の言葉に耳を傾ける、そういう姿勢があった。イエス様を良い先生と認めて教えを請うてきた、そういうところが違うところでありましょう。この議員の良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかという問いかけに対して、イエス様の第一声は、なぜ私を良いというのか、神お一人の他に良いものは誰もいないというものでした。なんだかとてもぶっきらぼうで不愛想な響きがあるように感じてしまいます。教えを請うてきたものに、いきなりそんな言い方をしなくてもいいんじゃないかと、ずっとそのように思ってきました。ただ何度か読み返しているうちに、もしかしたらそうではなかったのかもしれないというふうに思い始めました。私たちは聖書という文字だけで伝えられたもので、その中でイエス様の御言葉を聞きます。そこには当然のことながら、文字だけですから声のトーンとか語調というのは伝えられてはいません。インターネットがこれほど普及する前から、私はパソコン通信というのを利用してきましたけれども、そこではやはり文字だけ、パソコンを使って文字だけで見知らぬ人たちとコミュニケーションを取ります。キーボードを叩いて、そこに打ち出される文字だけ、画面に映し出される文字だけのやり取り、この文字だけのやり取りというのは、相手の表情が分かりませんし、声のその語調、トーンというのも伝えられません。なので同じようなことを書いても全く違う取られ方をして、トラブルが起きることがままありました。 そういう言い方しなくてもいいじゃないかとか、そういう意味で書いたわけじゃないとか、そういうことがたびたび起きました。そんな中で工夫して生み出されたのが絵文字というものでありましょう。記号を使って顔の表情を、自分の感情をそこに表そうとする。まあ、それでも誤解を受けて、トラブルになるというようなことは避けられませんでした。で、この聖書を通して見るイエス像、皆さんはどんなイエス様の姿をイメージされているでしょうか。私のイメージするイエス様というのは残念ながらいつも愛想がないんです。でも、まあ、これいいように考えるなら、聖書というのは必要最小限のことしかきっと書いてないから、記してないから、まあ、そういうふうなイメージを持たせるような書き方になってしまってるのかなと。何しろ今もずっとお話ししてますように、声のトーン、語調、そういうのは伝えられませんから、そういうのが変わると、まあ、そういうのが分かるとイメージも変わってくるだろう、そんなことを思います。だから例えば今日の箇所、イエス様がこういうふうにおっしゃっていたらどうだろうか。どうして私を良いというのですか。神様を一人以外に良いと言われるものは誰もいないんですよ、とこういうふうに優しく諭されるように言われたら、イメージが変わってくるんです。でもまたこのイメージもさることながら、この言葉の意味もきちんとやっぱり心を配らなければなりません。言語の意味と日本語の意味は、まあ、違いますし、日本語でもこう字を当てる字によって意味が少し変わってまいります。ここで使われている良いという言葉は、まあ、漢字、当てられている漢字を見ると区別されていることがわかります。グッドという意味での良いではありません。善という字が当てられております。この良いという言葉、聖書の中ではたびたび登場いたしますが、これは神様の正しさ、神様が良いという時におっしゃる言葉であります。でもこれを当てられたというか、その言葉を受けたイエス様、このイエス様でも神様によって良しとされなければ良いとは言えないと、そのようにおっしゃっておられるんです。でイエス様がそこにこだわったのは、やはり実会の最初第1回に記されていること、ここに根拠を置いていると思われます。私を置いて他に神があってはならない、実会の一番最初にはそうあります。唯一の神、その大原則です。イエス様は神様に使わされた神の独り子と言われますが、そうでありながら神様を差し置いてご自分で自分自身を良しとはされないということです。そうしたイエス様が永遠の命を受け継ぐためになすべきこととして挙げたのが、やはり実会にある戒めでした。ここにはこうあります。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬え。言葉が多少異なり順番も違うところがありますが、これは実会の中にある戒めです。つまりあなたはもう知ってるはずだ、きちんと守れと言われていることを守ればいいんだ、そのように返しました。これを聞いた質問者である議員さんはこう答えます。そういうことは皆子供の時から守ってきました。この言葉のイメージ、このセリフに対しても私は初めあまりいい印象を持たなかったんです。それは、まあ、そのぐらいのことは私はちゃんとやってきましたよという、そういうドヤ顔で返事をしているような、そういうふうに聞こえてきたからです。でもこの人はそういうことは今までもきちんと守ってきました、でもそれ以外にあるかもしれない、足りないところがあるかもしれないんです、先生それを教えてくださいという、そういう謙虚な気持ちでイエス様に尋ねてきたのだとしたら、とてもまたイメージが変わる、良いものに変わってくる、そんな気がします。もうこの人は良い先生とは言わないんです。 直前にイエス様がおっしゃったことをきちんと受け入れて、聞く耳を持った真面目な人としてここに描かれているのかもしれない、そのような気もしてまいります。そこでイエス様はおっしゃいます。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。この人を救いに導き入れようとするがために、この人に欠けている一つのものをここで示されました。足りないと自分で分かっているのなら、その一つを教えてあげようということでしょうか。それが富に関するものでした。この人はたくさんの財産を所有した大金持ちだったとあります。富を所有すること自体が悪いわけではありません。私たちは多かれ少なかれ皆富を所有しています。だから富を所有すること自体が救いへの妨げになるんだと言われたら、私たちは誰も救いの門に入ることはできません。ではイエス様はこの議員に何を伝えようとしているんでしょう。それは子供の時から掟を守り、良いと言われる生活を送ってきたかもしれないこの人に欠けていたもの、それは富を所有することによって実践できなかったことがあるという、そのような指摘です。イエス様の命令はいくつかの動詞で表されました。行きなさい、売りなさい、分けてやりなさい、そして従いなさい、4つですね。最初の3つ、行きなさい、売り払いなさい、分けなさい、そして1つ後半は従いなさい、つまり施しを実践する。最後1つは信仰を実践するといいますか、信じるということ、それの実際の行いです。一番注目されるのは前半の施しです。すでに当時のイスラエルの習慣でも、神殿で施しを請う人たちがいたら施さなければならないという掟があったようですから、この人もそれを掟は守っていたでしょう。神殿に行った時は自分の持っていたものをちゃんと施し用のものを持っていて施していたでしょう。しかしイエス様が要求されたのは、その習慣しきたりを超えたものでした。全財産を投げ出して施せと無茶なことをおっしゃったんです。それがこの人にとってどれほど厳しい要求だったかは、想像に難くありません。何せこの言葉を聞いて気を落として悲しみながら立ち去ってしまったほどです。私たちにとっても他人事ではないでしょう。今すぐ全財産を投げ打って施しをせよと言われたら、この人と同じ気持ちで同じような行動を取るのかもしれない、そう思います。つまり大金持ちかどうかを別にして、この人の中に私たちは自分の姿を重ねて見るんです。イエス様の要求の前に打ちひしがれてうなだれてその場を立ち去らなければならない、そういう弱さを私たちは持っている。それが私たちの現実なのではないでしょうか。だとすると、私たちは誰も救われないのか。この要求を受け入れない限り、私たちは永遠の命を得られないのかということになります。なのに私たちは救われると確信します。なぜならイエス様は私たちを決して見放されない、そういうなろうとしてなれない弱さを持っている私たちを見放されないと信じるからです。富を売り払い、それを施すことのできない私たちでさえ、イエス様は私たちを見放されることなくお救いくださると信じるんです。なぜそう信じるのか。それは十字架の死による贖いを信じるからです。厳しい掟に耐えきれず、それを守りきれない、そういう現実を憐れんでくださって、そういう私たちの罪をキリストは贖ってくださった、そう信じるんです。 イエス様がなされたこの命令といいますか、この金持ちの議員に示したものが無効になったわけではない、そのことは確認しておかなければなりません。その命令は生きているんです。ただ永遠の命、神の国、救いというものが、掟を守るという人間の功績、信仰的な行い、道徳的な功績、そういうものに対して神の報酬としてその救いが与えられているわけではないんです。私たちの存在するその根拠、私たちがこの世に命を与えられ、その命を生きるということの根拠を神様に求めて、神様を中心にして生きるという、そのことへの転換が私たちの中でなされる。いつも神様と一緒に歩んでいる、神様に示されたものに従って歩もうとする、その信仰の決断、その生き方の転換が大切だと言われている。そのように思うんです。つまり富だけではなく、他の全てのことにおいても、目に見えること、この世のものや事柄に固執してそれを信じるのではありません。目に見えないキリストの愛を中心とした生き方、そこに私たちの生き方を転換させていくということが求められているのだと、このように思うんです。そうすることによって初めて十字架の死による罪の贖いという恵みが理解できるようになるでしょう。永遠の命という希望を受け入れることができるようになるんです。そういった意味で、この金持ちは少なくともこの時点で救われませんでした。救われたと彼は感じることができなかったでしょう。なぜなら彼はこの言葉を聞いて立ち去ってしまったんです。これが唯一の彼のミスだったと思うんです。イエス様の言葉を聞いて無理だと、それはきっと思ったでしょう。無理だと思って立ち去ってしまった、これがこの人の本当にただ一つの失敗だったと思うんです。救われるために今まで完璧に掟を守ってきたんだと、さらに完璧であろうとして教えを乞い、でもその答えによって完璧でいられない現実に直面をしたとき、この人は喜ぶことを諦めなければならなかった。救いへの希望を諦めなければならなかった、そういう考え方が、少々厳しい言葉を使えばそういう傲慢な姿勢が、この人の救いを妨げた唯一の原因ではなかったかと考えます。誰も完璧でいられるはずもなく、誰も罪を犯さないではいられない、そのような現実の中で、それを自覚しながらも、自分の弱さ愚かさを自覚しながらも、なんとか神様に食らいついていこうというところにこそ、私たちの救いへの希望というのは見出されるはずです。イエス様に従っていこう、罪を犯さないでいよう、そう思いながら背を向け、罪を犯さないではいられない、そのような現実の中で、その度に気づかされる度に悔い改め、これからは罪を犯さないでいようと決意を新たにし、それでもまた罪を犯す、そんな繰り返しの中にあってなお、神様は決して私を見放されない、だから私はついていくのだと信じるところに希望があるんです。だから私たちは決して立ち去ってはいけないんです。どんな壁にぶつかろうとも、どんな試練に遭おうとも、たとえ信じられないと思うような時でも、決して神様の前から立ち去ってはいけないんです。立ち去ってしまったらもう出会えないからです。そのような中で、目に見えるものを追い求めて、大切なものを見失うところでは、そのような中で救われるのは、ラクダが針の穴を通るよりも難しい、すなわち深 可能だとイエス様はおっしゃったんです。ですからいつでもキリストと共にあるために、そしてその救いの恵みをいただくために立ち去らない、食い下がるほかないんです。キリストは迷い疑う者にさえ寄り添ってくださる方です。だからいかなることがあっても立ち去らず、見舞いに進み出ていくものでありたいと思います。そうするところにこそ永遠の命が備えられていると信じるからです。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。罪深い私たちをなお捉えていてくださるあなたに信じ従い、今日から始まる新しい歩みもあなたと共にありますように守り導いてください。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。